ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、新年一発目は去年収録したものを。
はい、
お届け。まあ、前後はね、今年入ってから付け足させてもらいましたが、で、今回から、まあ、今年から、
はい、
今年からじゃない、今年の収録。はい、現在が22年1月15日に収録をしております。
はい。
まあ、今週は、去年買って良かったもの、失敗したものあるの？俺、今回失敗したもの用意しなかったな。
そうですね、まあ。失敗したもの。
ベストバイ。良かったもの。
はい、
ご紹介していきます。で、はい、例年やっておりました、捨てられないもの選手権の、去年できなかったので、そのおまけ版をちょっとお話ができればというふうに思っておりますが、はい、まあ、前回の、頭と、後ろを足した収録の時から、あの後だよね、はい、雪。
ああ、そうですね。はい。あ、都内っていうか、ハンスケさんとよく積もったんだっけ。
そうそうそう。いや、あのね、積もる、まあ積もったって言えば積もったのか。うん、夕方、午後から降るみたいなこと言ってて、夕方に止むみたいな感じの予報だったのが、はい、お昼前から多分降ってたと思うんですよ。
で、そうだ、そう、東京都内が雪だって大騒ぎになってたんですよね。
あ、いなかったんでしたっけ？
いや、埼玉は全然、ちらっとしか降らなかったんで。
そうなんだ、
全然実感ないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。いや、まあ、ちらっていうか降ったんだけど、うん、屋根に、車の屋根に3センチくらい積もったけど、すぐ溶けちゃったぐらいな感じでした。
いや、まあ、そんな、
うちの周りはね。
うん。そんな感じなのかなと思ってたんですよ。
はい。はい。
で、まあ、夜には上がって、次の日晴れみたいな予報だったから、まあまあ、はい、なんとかなるかな、みたいな。
はい、
で、まあ、夕方、まあ、こんなだから早めに帰ろうね、みたいな感じで、はい、早めに撤収したものの、せっかく雪降ってるし、みたいなので、ちょっと公園に行って、はい、なんかいいとこないかな、みたいな写真を撮ろうかなと思って行ったんですけど、はい、まあ、ちょっと思ってた感じと違ったりとか、なんとなく、はい、あんまり積もる前に帰った方がいいかもな、みたいなので、もう早々に撤収はしたんですけど、
はい。
まあ、そしたらね、うち、まあ、坂の上なわけですよ。
入ってましたね。
で、結構バス、5分おきぐらいに来るバス通りのそばなので、うん、まあそのバス通りを使えばまあまあ大体上がれたりするんですが、
うん、
早々に切り上げて、ギリでした。
あ、
一番登り切ったところに信号があって、そこで引っかかったんですけど、スタートするときにちょっとズルズルズルって言いながら、ちょっと上がるような感じだったんで、やば、あと30分ぐらい写真撮ってたらやばかったかもな、みたいな。
ああ、そっか。
そんな感じだったんですが、まあでも次の日にはまあ天気も良くなって溶けるんですが、なんかその後残ってたのでなのか、なんか影響がすごくて次の日。
ああ、いや、うん、確かにそうでしたね。
もう、どこも混んでいけないんですよ。
うん。ああ。
雪降った日も、まあ、早々にね、切り上げようみたいなので、仕事的にもいろいろと詰まったりとか、いろいろ大変ではあったんですけど、それ以上に次の日が、びっくり、はい。ちょっとね、うん、震災の時みたいな感じの車の動かなさ。
あ、それは大変です。
まあちょっと外で仕事いただいてる、その拠点から出発して2時間後に進めたのが1キロ圏内。
へ
ぇ。2時間半か。
それは、
それはなんか。2時間半で1キロですよ。違うか。往復で 1. 何キロだったから、1キロ行かない地点で折り返したの。
へぇ。
もう、その日は、 結構外に散らばったんですけど、はい、全員撤収とか、うん、もうそのまま帰れみたいな、うん、戻らなくていいからそのまま帰って休んでくれみたいなことになって
それは、
結構な異常な緊急事態、うん、なんかね、まあ、僕らのところから言うと、横浜方面から東京に向かう道って、大きな通りがいくつかありまして、
うん、
首都高の横羽線、うん、その下を走る産業道路が、まあ一番大きな通りの一番、うん、あ、海っぴりって言うと湾岸道路があるのか。
うん、
首都高の湾岸線が一番海、まあ海の上走ってたりするぐらいなんで、
うん、
で、その次中に入ると、横羽線。で、その下を走ってる産業道路、うん。で、もう一つ中に入ると、第一京浜って言われる国道15号線。はい、
うん、
で、もう一つ中に入ると、第二京浜って言われている国道1号線。
はい、
で、さらに奥に入ると、第三京浜っていう
高速
がありますけど。
まあ、ありますね、確かに。はい。
うん、なんですが、まあ僕が書く、直接は結局たどり着けてないんだけど、まあその、いろんな人から連絡をもらったり、教えてもらったりした情報でいくと、まあ、首都高湾岸線は通行止めでした。うん、全く。真っ黒欠陥状態。
はい、
で、横羽線は、走ってる体なんだけど、入れないんですよ、うん。もう入り口が全部封鎖。
あ、塞がれて
る。入っちゃってたとか、はい、かなり横浜というかもう横須賀に近いようなところから乗ってきた人は通れてるから動いてるように見えるんだけど、もう全部、入り口が封鎖なので、ほぼ、はい、まあほぼというか、まあ基本的には通行止めに近い状態。で、産業道路はもう麻痺。
はい、
動かない。1時間、うん、それこそ1時間で、100メートル、200メートルみたいなレベルの麻痺状態、はい。なんかね、どうも話によると、その首都高の入り口が開くのを待つ大型が道を塞いじゃって通れないみたいな。そんな事態になっていたので、産業道路はもう完全にアウト。で、その一本内側に入った、第一京浜って言われる国道15号線。そこもほぼ動かなかったと。でそれはまあ、一緒にいて、先行して出てった人がいたんですけど、まあ、川崎から蒲田に行くのに4時間。そんな感じだったらしい。
歩いたって、歩いた方が早い感じ。
まあ、4時間で、まあでも行けるか、4時間あったら行けそうだよね。少なくとも僕が移動した区間は全然歩いた方がいい。っていうか、もうみんな歩いてました。あ、なんか用事のあるような人はな、
ね、
っていうようなね。なんかそんな異常事態。まあで、11号線、まあ第2京浜の1号線も、
うん、
もう動かない。ちょっと進んではと、うん、止まりみたいな状態だったらしいです。第3京浜はちょっと、情報が入ってきてなかったんですけど、
うん、
まあ、本当にだから横浜方面から都内に向かうのはほぼ壊滅的な状況だったということで、うん、まあなんか半日かけて仕事に行ったっていう人も聞いたり、もうやっぱり僕らみたいに途中で断念して、
うん、
もう次の日にしてくださいっていうようなお話にして全部断ったっていうのもいっぱい聞きましたしっていう、
はい、
なんかね雪降った日よりひどいことになってんな。なんか、まあ、都内は雪に弱いとかって言いますけど、うん、なんかほんとこれまでにないような感じでしたね。
ああ、そうです
か。なんか、震災の時みたいな、なんかそんな感じで。っていうような、状況でございましたが、まあ、年の初めに結構大変なところからスタートだったわけですが、どうしましょう。引っ越しずつ、交互に行きますか。
はい。はい。
じゃあ、捨てられないもの、まず、一つ、二つ、行きましょうか。
はい。
スノーさん
の、はい、僕からです、うん。はい。いや、捨てられないもの、いくらでもあるんですけど、うん、まあ、 今年のトピックで言えば、うん、あの、Mac mini G4 をもう1台買ったので、今3台あるんですよ、
ね。ミニ買ったんですか？
いや、あの、もともと2台持ってたんですけど、1台がちょっと調子悪くって、なんか起動がもたもたしたりとか、その起動しても、なんて言うんでしょう、ちゃんと、こう、多分ビデオカードっていうんですかね、うんうんうん、そこら辺がおかしいのかなって感じで、画像がちゃんと出なかったりするので、画像でデスクと。で、これはバックアップないと嫌だなと思ってもう1台買ったので、今3台あるんです。はい、
これは G4? 今の
G4 ですよ。うん、Mac mini G4、G4 だから、OS9 も起動します。
それが必要でってこと？
スキャナー、フィルムスキャナーと、フラットベッドスキャナーが、もうこの G4 じゃないと動かない。
そういうことだ。
ね、待って、まあまあ、相変わらずまだクラリスワークス使ってますし。こともあって、で、だから、あれが、OS は 10.4 なんですよね。
ミニ？
はい、ミニ、はい。
うんうん、
はい。あので2007年ですかね。
あ、でも2007年か。
ね、の環境で使っています。だからもう今はね、ウェブサイトとかほとんど見れないですよね。
ブラウザが対応してません。
そう。
で出るんだよね。
出るので。
あ
はい、
うん
ですが、まあ、スキャナーを使う環境を、まあ、滅多に使わないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それでもやっぱり、あるものは使いたい、使うときもあるので、
うんうん
まあ、それでこれを持ってますっていう感じです。でね、
うん、
前2台買ったときは、なんか2000円とかそのぐらいだったんですよ。
うん。
動作品、ヤフオクとかで。
ほうほうほう、2000円
動作品とか、うん。だから5、6年前、もうちょっと前かな。
ほうほうほう。
まあ、20年になる前、っていうか、もっと前、15年ぐらいかな。
うんうんうん、
10年から15年ぐらいの間に、まず1台買って、
うん、
で、1年後ぐらいに、まあうん、やっぱりバックアップないと心配だなと思って、もう1台買ったときは、
うん
まあ、2000円台だった。フォークとかで
。
今回はね、やっぱり、動作品とか、動作保証とか書いてあるやつは結構いい値段になっていて。
へ、
う、ぇ、んうん、まあ、1万円とは言わないんですけれども、
うん、
まあ、7、8000円の取引になってる場合が。
ミニの G4 で7、8000円。2000円はなんか安いなって気がしたけど、でも7、8000円って言われると高い気がします、
ね。高いでしょ、うん、いや、まあ、要は、多分、だんだん数が少なくなって、できている
で、希少価値が
出てきてる。まあ、前はいっぱい出てましたからね、多分2015年ぐらいにこう、最初に買ったんだと思うんですけど、その頃は、いっぱい、まあみんな、どんどん新しいのに乗り換えていった時期だから、多分いっぱい出てたんですよ。で今やっぱり検索しても、もっとこれじゃない平べったいやつとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いつ変わったのちょっとよくわかんないんですけど。
もうインテルとか入ってるよね。
まあ、要するにインテルのやつはいくらでも出てくるし、まあ、それなりにインテルの古いやつはそれこそ安い。まあ、5000円台とかですごい安い
の
もあったりするんですが、ジャンクじゃない。まあ、ジャンクだった。あ、これ安いじゃんと、2000円台だとジャンクです。動きませんとか、そういうのばっかりで。
ああ、なるほどね。
結構なんか粘って探して、まあ、やっと3000円台かな。ぐらいで、ヤフオク。
おー。あ、でも、最終的には、その2000円の後に買ったのも3000円ぐらいで収まってるってこと？
そういうことです。
お
ー、まあ、ちょっとタイミングよくね、数台出てて、まあ、ヤフオクだと、なんていうんでしょう。こう、締め切りまでのタイムラグみたいなのがあったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あ、それで、ちょうど、もうちょっと条件のいいやつが2、3台あって、
うんうん、
で、その 隙間に挟まってた、ちょっとあんまり条件の良くないっていうか、
うんうんうん、
スペック的にちょっと落ちるやつだけど、まあとりあえず感動品ならいいかっていうので、
うん、
買いましたが。
うん、
まあ、でも、まあ、結果的には、まあ、ちゃんと動くので。
っていうか、
うん、まあ、かなり怪しい感じですけどね。
ああ、現役で使ってるっていうのがすごいな。でもそうなんですよね。でも、うちもそう、スキャナー問題はあって、
うん、
フラットヘッドのスキャナーが、ね、今、ノートが3台、うん、MacBook Air の、それこそ2010とかそんなやつ。
はい。
と、今これ、一番メインで使ってるのが MacBook Air の2020のモデル、
はい。
で、その前に使ってた MacBook Pro の2016。
はい。
の、まあ3台があって、まあ、古いエアはちょっと論外として、MacBook Pro の16は OS を1個前で止めてるんですよね。
はい。
で、それは、スキャナーいけるんですよ。なんかかろうじてだけど。
はい。
で、汎用のプラグインみたいなやつで、起動してできるんですけど、
うん、
もうエプソンのスキャナーなんですけど、エプソンのツール自体がもうダメなので、フォトショップの汎用的なプラグインみたいなやつで、
はい、わかります。
起こるんですけど、はい、MacBook Air の2020、今これ使ってるやつは、MacOS 11.1、まあ、ビッグサーに変えちゃったので、
はい、
認識しなくなっちゃいました。
ああ、そうね。
なんで、稼働しなくなっちゃったので、だから MacBook Pro をこういじれなくなっちゃったんですよね。ちょっとそのまま、まあ、スキャナー自体を買い替えればいいっちゃいいんですけど、うん、でももうそんなに使うあれもないかなっていうので、うん、わざわざ買い替えるのもっていうのと、それなりのフラットヘッド、エプソンの当時、
うん
フラッグシップだったやつ、9600かなんか、を頑張って買ったやつだから、なんか、捨てるに捨てられ、はい、それこそ捨てられない事件じゃないけど、なんかもったいないなっていうか、なんか思い入れもあったりとかするので、そんなに使わないし、その限定的な使い方しかできないんだけど、捨てられないっていう、
はい、
こんな感じの状況ですが、まあでもそのために G4 で維持するっていうのはすごいなって今ちょっと思いましたけどね。
はいうん、まあ、フィルムスキャナーがね、ミノルタの、まあもう、すでに大昔に亡くなってしまってるっていうか、まあ、当然ミノルタなんで、もう会社そのものがある
ん
ですけど、これはもう35ミリしかできないやつなんだけど、結構まあ性能的にはそれこそ、当時良かったやつなんで、
うんうんうん
うん、まあ手放すのっていうか、手放しても誰も使わないだろうし、うん、やっぱもったいないよね、ってなって、
うんうんうん、
使っています、
うん。
はい。まあそんなわけで、その、うん、まあ G4 だから3台さすがに、いらないので、1台、その、調子悪いやつはヤフオクにジャンクで出そうかなと思って、
なるほどね。
んですけど、うんうん、それこそ2000円で売れればいいなって。
でも2000円で売れたら2台目がタダで手に入ったみたいな、そういうことになるわけでしょ？
はい。まあ、そういうことになりますね。うん。はい。まあ、それで、やってみたいと思うんですけど。はい。
はい、じゃあ、私の方からは、まあ、いいかな。ちょっと片付け、結構、捨てられないもの選手権で出したようなものも、多分、捨てたっていうぐらい、結構、今年は、あ、今年じゃないか、2021。
はい。
捨てました。けど、はい、なぜか捨てなかったのが最近ポロッと出てきたのが、
はい
平成 28年の10月9日に森岡の方で、自転車の中継のレースが国体だったかな、ありまして、その中継が終わった後に一緒に行ったスタッフのメンバーで、はい人生初のワンコそば行きまして
すごいですね。
130杯食べましたっていう、なんか、あの、将棋の駒みたいなのに、
はい、
書いた証明書的なものをいただきまして。
はい。はい、
これ、100杯を超えるともらえるんだったかな。なんかそんな感じのやつ。なんかね、紙でもらえる場合と、はい、ある程度の数を超えると、この機能
みたいな感じ
でもらえるっていうやつで、130杯いただきまして、
はい、
もらった。これをね、はい、まあ、写真撮ったからもういいかなと思って捨てようと思ってたのに、うん、ちゃんとなんかしまってあって出てきて、なんだ俺っていう、この捨てられなさみたいな。
いや、
のがありましたというのが一つと、うん、はい、もう一つが前に紹介してやっぱり捨てられなかったっていうのが CPU の裏、
はい。あ、これそうなの。
そうそうそう。
なんだろう。
これ、あれか、
ああ。
映ってるこの四角い方が CPU がくっつく面。うん、その一番ちっちゃいとこにペルチ書士がグレーの四角いちっちゃいやつがありますけど、
あ、
ここに CPU をペタッと貼って、で、左にある丸いのがブロワーのファンっていう CPU ファンが、これがね、いくつだったっけな、数えたんだよな。50何個もらってたんですよ。
はあ、なんだ、
何回つ、そうそうそう、あのね、要は、これが CPU を買って、買うと、これがついてくるのかな、うん、純正のもともと。で、ね、仕事で、これよりも大型のファンを、ファンと、ヒートシンクをつけて、あの、納品するっていうようなお仕事があって、はい、これが要は余るわけですよ。
はいはいはい。
で、何に使うわけでもなく捨てるっていうから、じゃあちょっともらってもいい？って、もらったんだけど、何に使うあてもなく。このブロワーがなんか使えないかなと思って、
確
か、
はいはい、
あとヒートシンクはヒートシンクで、ちょっと別のことに使えないかなってちょっと思ったりして、大量に抱えたんですけど、
はい、
あの、要は鉄の塊なわけですよ、このヒートシンクって。
はい、
すげえ重くて。じゃあ邪魔だし、みたいな。で、ね、結構な数あるときに、
5
個ぐらいは、ヤフオクかなんかで売れたんですよ。1個100円ぐらい。
はい、
だけど、まあ、5個セットで売っても500円じゃないですか。
あ、
手間考えるとちょっとバカらしいなっていうの、めんどくさいしと思って、捨てなきゃって思いながら捨てられずにこのように。もう確かね、少しずつ捨てて何個か残ってるような感じ。まあこれ、とりあえず1個ですけど。はい、5、6個あるんじゃないです
か。何キロ、何キロってことないか。500グラムぐらい。い
や、そこ500はないかな。500はないけど、うん、はい、ね、でも、その袋になると何キロっていう単位、もう10、
う
ん、結構、500、結構な重さにはなってましたけど。
いや、ちょっと、ちょっとウェイト欲しいなと思ってたんですけど、ウェイトになる。
なるほどね。ああ、そうか、
大量に。はい。
あ、こういうの
これ何センチぐらいの大きさなんですか？
CPU のあれだから、
うん、そんなには大きくない。
うん、そんなには大きくない。
うん、5センチ、8センチぐらい。
うん、そんな感じかな。
そんな感じ、
うん、うん。で、これ、薄く見えるけど、高さがちょっとありますよ。ヒートシンクだから。
わかります。
下がフィンになってる感じかな。
2センチぐらいです。
うん。
ん？厚み？
うん。厚み、そんなもんかな。もうちょっとあるかな。うん。っていう感じですけどね。
はい、へぇはい、わかりました。
もっとなんか大量にあるときにやらせればよかったね。
あ、そうですね。
なんか、はい、そういう。
ベイトにいいかも。ライトスタンドを立てて、
うん、うん。
こう、ベイトの袋だけあるんですよ、うちに。
あ、へぇ、あ、でもね、そういう意味で言うと、
軽
ヒートシンクだから、要は、あの、ラジエーターみたいにフィンじゃないですか。
ああ。
鉄の塊状態じゃないから、
じゃない
スカスカって言えばスカスカですよね。そこそこだから重い、金属だから重いんだけど、
うん、
ベイトにするには傘がある割には重さってないかもしれない。うん、
はい。
はい。
いや、ちょっと、私的になんか、薄っぺらいレンガっぽかったらいいなと。
ああ、なるほどね、そう、詰まってればね、っていう感じですけど。はい。 で、まあ、PC 関係つながりでいくと、スノーさんがもう一つ。
はい。はい、
これもすごいね。
ディスクです。はい。200枚ぐらいはあるのかな。
うわ、すごいね。
引き出しがあるんですけど、MO ディスク用、うんうんうんうん、あの、あと、フロッピーディスク用の、
うん、
あの、引き出しに目いっぱい入ってるんですが、
うんうんうん、
はい。まあ、とりあえずね、中のデータはバックアップはハードディスクとか CD ロムとかにはほとんど読み込みました。読み込んであるんですけれどもね。
うん、
あの、MO ドライブが、その、うん、今の、MacBook Pro の2015になる前の2011だったら使えてたんですよ。
ほうほうほうほう。
ドライブあの USB でつなぐやつ。でもね、2015にするときに、いや、これきっと使えなくなるだろうなと思ったから、こう変える前に、その、まだバックアップが完全じゃなかったので、何枚ぐらいかな、30枚とか40枚とか、その、ハードディスクにコピーをしてたんですね。
うんうんうんうん、
だからとうとう、最後の1枚を割るか割らないかぐらいの時に、その、MO ドライブそのものが壊れてしまい。
あ、ドライブ自体が。
ドライブ自体が。多分最後の1枚どうしても読み込めなかったような気がするんですよね。
あ、
うん、まあ、大したデータではないんですけれども。
うん、
で、で、これ捨てよう、用かなとか、あるいは、その、ヤフオクだと、売ってたりするんですけれども、
うん、
捨てる方がいいんでしょうかね。
うんうんうん、
捨てるのも嫌じゃないですか。それこそ、データ消してないので。
ほうほうほうほうほう。
だから、完全にぶっ壊して捨てるか、
うん、
もしくはデータを消せれば消して、
うん、
フォーマットして、
うん、
ヤフオクに出してみようかとか、そういうことを考えているんですけれども、そう考えても、ほぼ半年です、ね。でも、消すためにはドライブが必要なん
だけど。そうだよね。うん、
でしょ、でね、ドライブ一回買ったんですよ。
うん、
ヤフオクでやっぱり。
その壊れた後に
壊れた後に。でも、それは、それそのものが買う、なんて言うんでしょう。企画を間違えていたので、Windows 用だったんですよ。なんかすごい古いやつで、Windows の、いわゆる Vista とかあの辺で使ってたけど、Windows 10で使えますって書いてあって、僕考えてみると、うちには Windows はないので、Mac でも使えるかなと思ったんですけど、買っちゃったら、使えませんでした。
ああ、へえ。
まあ、そう、ドライバーとかもないとかね。
うんうんうんうん、
なかなか探して、もしかしてドライバーのことかなと思ったけど、使用説明書を見ると、多分 Mac では使えないっていう感じのやつだと思って、
うんうん
うん。その後、だから MO を、ドライブを、探して買うべきか。もう諦めてこれは捨て、もう、はい、ゴミとして。
だって、ドライブが、あったら、この M を置いとける意味が出てくるんじゃないですか、はい、
そうそうそう。
それだから、ジレンマだよね。
まあそうなんですよね。だからドライブ買おうかね、と思うんですけれども、
うんうん、
今の多分2015の MacBook で、そのね、OS もか、カタリナなんですけれども、
うんうん、
それで使える MO ドライブってなかなかないと思うんですよね。あとすると G4 で使える
。ああ、そっか。G4 があんだもん。
ドライブを G4、うん、そう、Mac mini G4 で使える MO ドライブを探して買えばいいんでしょうけど、
うん、
それが高いんですよ。
あ、高いんだ。
G4 と同じで。
へぇー、
うん。高いって何て言うんでしょう、時価みたいな感じで。ヤフオクとかでも、こう、賛同品です。って言って、例えば箱も綺麗にちゃんと残ってますとか、
ほうほうほうほう、
まあそういうデッドストック品みたいのは時々ポロポロって出てくるんですけど、
ちなみにどれぐらいなんですか？
いや結構なんかもうすごい強気な値段になってますね。1万円近かったりして絶対無理とか思っちゃう。
でも1万円で買えるってなって必要だと思ったら買うよもね、1万円ならね。
買いますよね。うん、
うん、
どうしても仕事で使ってるとか、ね、昔の。
まあ、使ってるはもうないでしょ。その使ってたものを見たいとかね。
そうそう、うん、そうですね、
うん。そういった感じの、うん、は、需要はなくはないかな。
うん、そう僕、これこ、うちの子供が赤ちゃんの頃に撮った、
ほうほう、
デジカメのデータとか入ってるんですよね。
へ、
だからちょっと捨てられないかなって、1997年の誕生した当時の撮影したデジカメのデータとか入って
る。へ
ぇ、はい、で、なかなか捨てられないよね。
いやー、そうか、そうなると、そうね。
うん、
それを破壊して捨てるっていうのもなんかちょっと切ない感じがする。コピーがあるとはいえ。
はい。
そうだ。なんかでも。
コピーもね、うん、CDR とかだからちょっと見ないとわかんないですよね。
怖いね、CDR は。
うん、
CDR は怖い。
うん。
読めなくなっちゃったりするからね。
そうですね。
うん。
うん、もう、だから CDR 使い始めてからやっぱり20年近くになるから。
うん。
最初の頃のその家族写真のデジタルデータとか大丈夫なんでしょうかっていう感じ。
いや、なんか、プラスチック部分とその盤面のアルミのあれが剥がれてたりするやつあるの。粗悪品のやつは。な、安物とか買ってた時もあったから。でもそうでないやつもちょっと怪しいよね。だから、CD、DVD 系はちょっと、バックアップとしてどうだったんだろうっていう気がするけども、うん、
まあ、
ちょっと、もう手が出せないぐらいな状態のやつも大量にあったりするので、まあ、ハードディスクでレードで撮ってたようなものはあれだけど、そうじゃないものはちょっと、ね、うん、メディアの枚数も多くなっちゃってるし、それをあさって、サルベージするのがちょっと難しいなっていう、ね。まぁ、あ、ちょっとこれはまた別の問題で、フォトスクランブルの方で話ができればという気もしますが、まぁ、あ、そんな
状況で捨てられないもの。その30枚ぐらいアップで、データ取るの大変でしたもん、やっぱり。
うん、そうですよね、うん。はい。ということで捨てられないものでございましたが、はい、まあ、では、今年買って良かったもの、スノーさん。は
い、まあ、確かに。はい、いや、な、本当にね、全然買うもの、買い物がなくて、うん、あれなんですけど、うん、この背景にあるこれですけど。
おぉ、はいはいはい、
はい。オーディオなんですけど、ね、
うん、
まあ、多分、前の年もオーディオの話をした記憶があるんですが、はい、
うん。あった。
で、はい。アンプ遍歴を3度目になりまして、
ね、お
ぉ、1度目がその、なんだっけ。パイオニアを買い、そしたらそれが壊れ、
うん、
で、次にヤマハを買い、
うん、
で、まあ、それは普通にある程度使えてたんですけれども、
うん、
切り替えスイッチがね、うん、どうしても劣化してきて、
うん、
パチってやってしばらくこう、様子を見て
、
うまく繋がって綺麗な音になれば手を離してもいいんだけど、手を離した瞬間に雑音だらけになるとか、そんな感じになってきた。
ほうほうほう。
まあ、しょうがないんですけどね、その、経年劣化ってい
う、うん。
で、今度こそもうちょっと新しいのを買おうと。あ、まあ、結局ヤフオクなんですけれども、
うん、
買おうと思って漁っていたんですが、
うん、
デザイン的にすごくなんかちょっと気になる、この山水の、がありまして、
うん、
はい。下にこの写真が載ってますけど、
うん、
まあ、これは、一番下パワーアンプで、上がプリアンプで、で、チューナーっていう、
うんうんうん、
いわゆる昔流行ったコンポーネントステレオなんですけれども、
うん、
で、あ、これ一度変えたらいい、いいのあったらいいなとか思ってた、うん、ちょうど見つけてしまいまして、
うん、
で、これ、それこそジャンクで2700円なんですよ。
はあ、え、これ
チューナーとね、
うん、
いや、この3つじゃなくて、チューナー、うん、上のチューナーと、下のプリアンプで、
うんうんうん、でも2700円、
まあ、ジャンクって書いてありますよ。動作保証しませんと書いてあって、
うん、
で、電源は入りました。
うん、 うん、うん。
あと、なんだっけ、説明書ありますって書いてあったんで、まあ、もしかしたら、その、こう、買ったはいいけど、あんまり使わないと取っといたんじゃないかなっていう感じのものだったんですね。
うんうん、
まあ、写真の見え方では。なので、説明書もありますっていうので、
うん、
まあ、とりあえず、その、本当に、あれですよね、乗るかそるかみたいな感じで、まあ、2000、その最低価格で、
うん、
落札できまして、
ほうほうほう。
で、家に帰って、家に着いて、電源入れたら普通にちゃんと使えました。
うん、
まあ、ちょっといろいろ難はあるんですけれども、
うんうん、
一応普通に使えて、
うん、
普通じゃないけど普通に使えてました。
まあ、2700円だったら全然いいよっていう感じ。
全然、はい。中の写真をわざわざ上げてますけど、
うん、
結局表より中の方が問題でこういうのになってるんですよ。1980年発売ですからね、
うんうんうん、
使ってる人が使っの環境があれだ、まあ、タバコ吸ってますとか、
うんうんうん、
あるいは下手をするとなんかこれ水かぶったでしょみたいなのとかジャンプがバンバン出てるんで、
はいはいはいはい、
まず届いたら外観よりも、中はず、中を見るっていう感じなんですけど、中見たらすっごい綺麗で、ほこり一つ入ってないっていうかね。
これ、装置した後とかそういうことじゃないんだ。
じゃないで、ついて開けたら、こんな感じ。
こんな状態。おこれはすごい
綺麗だね。ほこり全くないでしょ。で、まあ、部品の劣化みたいのもないから、多分通電自体がすごい、時間が短かったんだ。っていう感じで、スイッチ類の
当たりじゃないですか。
そう、当たりだったんです。スイッチ類のガリとかも全然ないし、ちゃんと、なんか切り替えた時に、スカスカスカッとちゃんとなるので、非常にラッキーでした。
すごい。
まあ、これはちなみにプリアンプの、一番上はプリアンプのなんですけど、入力が2系統あって、で、なんて言うんでしょう。左と右に T 字状のこうシャフトとこう細長い部品があるとこあるじゃないですか。
うん、うん、はいはいはい。
わかります、ね。
うん。
で、これが入力切り替えが2系統あるんですよ。
うんうんうん、
はい。で、その2系統の、はい、入力をミキシングできるっていう、ちょっと変わった。
へ、
う
ん、
3番目の写真を見ると、色がこう赤から青になってるじゃないですか。インジケーター。チューナーの下の。
3番
あ、フェーダーってついてる。あ、3番目ってどんどんスクロールしていって、一番下の写真です。
ああ、はいはいはいはいはい。
はい、で、これ、左に例えばチューナー、今赤でチューナーになってます、ね。
うんうん、
右側のオックスになってるんですけど、
うんうんうん、
このフェーダーっていうボタンを押すと、この左右、チューナーの入力とオックスの入力をその混ぜて聞こえるっていう。だから何なんだって話ですけど。混ぜて聞けるっていう。まあ、だから多分これ、カセットテープとかにつなげれば、例えばカラオケみたいなの自分の歌を入れられると。
ああ、なるほど、ね。
マイク端子もあるので、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう使い方をする、用途で作られてたと思う
んです。でもなんか、オリジナルテープとか作るんで、曲と曲の間の歯をこう、
あ、そうそうそう、
フェードしてミックスして、つなげていくみたいなのができるってことですよね。
そういうのもできますね。
うんうんうん
うん、このオートフェーダーってやつをやると自動的に右から左、うん、左から右。速度は変えられないんですけど、チ、
うんうん、
ューって変わる感じですね。その機構がこの、まあ、モーターがついてるの、左側になんか銀色のモーターがあるのわかります？銀色で、金色か。
あるね。はいはいはいはい。
ここにモーターがあったし、プーリーがあって、
うん、
でワイヤーで、この真ん中あたりにある、
うん、あ、バネがスプリングがあるんだ。
はい。
はいはいはい、はい。
ありますね、うん。そう、これ、バネがあるとこ。うん、そこで、それがフェーダーの、ボリュームっていうか、機能、機構なんですけど。
え、すっごいアナログなんですね。
いや、だって1980年ですから。
ああ。
完全にそのアナログっていうか、なんかメカニカルな。
へえ。
な機構で、こう、オートフェーダー。
こう、手でやるんじゃなくて、モーターでやってるけど、みたいな。
けど、はい。
ものすごくアナログな仕組みが。
アナログな仕組みが。
入っている。
このインジケーターも、その色がそれに合わせて変わるっていう。赤から青。
これもなんかすごいよね。なんか、
光学的、ええ
。デジタルっぽい感じだけど、なんかすごいアナログ。
ここもアナログなんです。うん、
ああ、
ね。っていう、なんかデザイン的にもなんかいかにも1980年代なんだけど、楽しくて。ちょっとそういうデザインとか機能がすごい気になってたので、まあつい、ジャンクだけど手を出してしまいました。
でも、結構当たりだったって、これで2700円は。
はい。当たりです。
ねえ。こういうの好きな人には、結構、すげえ。
まあまあね。まあちょっと、本当のオーディオファンからしたら何を受けてもらさってるんでしょうって感じなんだ
けど。ああ、そうなのか、ね。そういうことなのか、う
んうん。かもしれないけど。まあ逆にこういう古いのを集めてきて、こう、綺麗に修理して、また売ってるっていう商売の人もいるしね。
っていうか、まあ、機能云々は、まあ、あれだけど、こういうデザインってもうね、今の時代少なく
とも
こういうコンポーネントがないからね。
ないですね。うん、
だそれこそ USB メモリーで音楽聴けちゃったりとかっていうような時代にこのサイズのものを家に置くっていう人がもう今なかなかいないだろうから。ね、だってそれこそね、パソコンがあれば、そこからね、まあ、スピーカーにつなぐぐらいのことで、まあ、今の時代だとつなぐとも言わないのかな。それこそ、Bluetooth かなんかで飛ばしちゃえばっていう感じかもしれないけど。まあ、スピーカーすらつないでる人ってそんなにいないかもしれないしっていう感じかもしれないけど。はい。まあ、オーディオ。まだ続いているということで、はい、もしかして今年新たにここに何かが加わるのかどうかは、お楽しみにしていただければという感じでございますか。
はい
はい、では、私の方から、僕の方はベスト3ということでお届けしたいと思いますが、はい、まず、2021のベストバイ第3位。
うん。はい。あ、はい。
これちょっと何気に買ったのに、意外と使ってよかったっていう、うん、
はい、
タブレットスタンド。タブレットスタンドね。
はい、タブレットスタンド。この、ニョキニョキしてるやつ。
そうそうそう。タブレットスタンド、はい、机の上に置いて見るような、
うん、
要は、
うんうん、
斜めに立てかけるような感じのスタンドは結構いろいろ台数。
やりました。ましたね、
はい、うん、いろんなタイプのものを、買いましたけど、はい、タブレット自体が結構高い位置に来るものっていうのは、これが初めてかな。高さ62センチの位置に来る。はい、で、その中間ぐらいに、はい、スマホが挟めるクリップもついてる、
はい。
で、この写真で言うと、一番下に丸い台座があるんですが、その台座のところにも、はい、まあ、スマホが立てかければ置けるよっていう、要は、
はい、
液晶ディスプレイものが3つくっつけられるっていうようなね、はい、感じのものなんですけど、まあ、シュルシュルって伸縮性の棒が丸い台座から伸びておりまして、うん、その一番上に、はい、まあ、タブレット、はい、説明だと 4.71 から 12.9 インチまでのタブレットを挟める。まあ、はい、タブレットのアームみたいなのがくっついてますと、はい。で、その中間に、まあ、ちっちゃい、スマホを挟めるぐらいの小型のものがあります。はい、っていう商品でございます。で、僕が使っているのは、この一番下には置いてないんですけど、はい、タブレット、今もそうか。iPad のミニの2かな、はい。もう使わなくなりかけていたやつを今挟んで、 下の真ん中のところには使わなくなった iPhone、はい、iPhone 7を挟んでます、はい。で、何に使うかというと、まあ、みんなのダイエットのとこで、まあ、聞いていただければと思うんですけど、ムーバレックスっていうね、みんなのダイエット一緒にやって、永井さんが提唱している、はい、まあ、ストレッチみたいな運動をするのに、運動しながら、まあ、動画を見るのにタブレットを使うっていうための、はい、まあ、ちょうど今、後ろに映ってますけど、タブレットが。これがそうなんですけど。
わかりました、わかりました。
はい、これで、下の iPhone は、要はタイマー。
うん。
このムーバレックスっていうのが5つの動きがあって、はい、その間に、はいウォーキングを歩く形を取るのが挟まるので、はい、2分、1分、2分っていうふうに繰り返していくんですけど、それがわかるようにタイマーを iPhone に仕掛けてあります。はい、で、まあ、要は動画を見ながら、そのムーバレックスという運動をするのに使うんですけど、はい、これがなんか非常に良くて、最初はね、テーブルの上とかに、
うん、
iPad を、まあ、立てかけてたわけですけど、はい、要は視線が下になるんですよ、運動してるときに、
うん。
で、これもね、今現状も若干下なんですけど、まあ、62センチ上がって、うん、その下に、うん、収納ケースみたいな上に置いているので、目の高さまでは来てないんですけど、まあ、そんなにこう、目線を下げずに、
いいですね。
できると。いうことで、はい、非常にいいツールでできたなということで、まあ今毎日使っているっていうのもあってですね、はい、ベストバイの第3位ということにさせてもらいました。はい、そして第2位。
はい。
じゃん。焼肉プレートショー。はい、これ、去年の暮れかなんかに、もうベストバイ決まったみたいなことを言っておりましたが、
はい
はい、1位はちょっと逃しまして、第2位ランクイン。
はい
はい
はい、
まあ、これはカセットコンロの上に置いて、うん、焼肉をするためのプレート、はい。丸い円盤状なんですが、真ん中に、焼く部分。で、外側が溝を切ってあって、まあ、油が落ちると、
はい。
で、その下に、その油が落ちるところに、水の層ができるように、下に、受け皿があります。
はい。二重になって
る。二重になってます。で、下のところに水を溜めた受け皿に、この穴、溝から落ちた油が落ちるみたいな。で、真ん中は、まあ、カセットコンロのバーナーがあるので、穴が開いてるというような感じでございますが、これがね、思った以上に良かったっていうのは、その前に、2020年代、
はい、
ちょいちょいなんかお肉をいただいたりとか、
うん、
まあ、家で、外ではなく家で、こう、お肉を焼いて食べるみたいなことがあったんですけど、はい、せっかくいただいたそこそこ良いお肉を、うまく焼けず、焼肉が食べたかったんです。ステーキっぽくしたりとか、
はいはい、
あと、まあ、なんて言うんでしょう。炒め物に混ぜてみたいなのはいいんですけど、はい、焼肉が食べたい。
はい。
だけど、うちまず IH にしちゃったんですよ。まあ、ちょっと母の関係からね。だから、直火がまずなかったんですけど、
あ、
まあでもカセットコンロはあるから、
はい、
IH じゃなくて、カセットコンロかなみたいなところから始まったんだけど、うん、はい、やっぱフライパンはダメなんですよ。最初はまあまあいいんだけど、だんだんまあ油も出てくるしっていうと、
ああ、そっか。
なんかいろいろあって、なんかちょっと違うなと。はい、で、焼き丸くん、岩谷さんの焼き丸くんっていうね、はい、焼肉を焼くためのカセット、コンロみたいなのが出てたんですよ。
専用。
そうそう。焼肉のためのカセットコンロみたいな。
はいはい。
で、それがすごいいいと、すごく評判が、うん、いろんなところから四方八方、はい、情報が入ってきまして、うん、うわぁ、これちょっといいかもって思っ ったんですが、うん、結構ね、うん、いいお値段なんですよ。
ああ。
焼き丸くんがね、確か7、8000、1万円くらいするのかな、うん、結構いいお値段だったので、はい、ちょっとさすがになぁと、自分の岩谷の、焼き丸くん、あ、今でも値段ちょっと下がってるな。今、アマゾンで見たら6846円。
ああ、まあでも結構いい
ね。まあ結構ね、はい、結構いい値段するので、はい、いや、自分のその欲望だけに、
うん、
贅沢のためにいつお肉もらえるわけか分かってるわけではなく、たまたまもらえてただけだったしみたいなのもあって、うん、躊躇していたんですが、うん、なんとこの焼き丸くんの上だけ、まあ下カセットコンロはもともと家にあったので、
そういうことなんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
うん。でもね、焼き丸くんはね、さらにちょっと温度の調整とかいろいろあるみたい。だからこのプレートだけではないんですけど、はい、焼肉の美味しい焼肉が焼ける秘密はそれだけではないようなことを言われていたと思うんですが、はい、まあそれに近いことができるかもということで、これがなんと1500円。
うん、安い。
これなら買えるとか思って買って、まあ今年、注文がね、12月31日だから厳密に言うと、去年のベストバイからちょっとずれるんですけど、届いたのは年が明けて2021年に入ってからだったので、まあ2021のベストバイに入れさせてもらいますが、まあ良かった。焼肉屋さんで食べてるっぽく、なんだろうね、その温度なのか油が落ちる具合がいいのか、ちょっと何があれなのかがいまいちよくわかんないんですけど、うん、明らかにフライパンで焼いたのとは違う。美味しいんですよ。同じ肉焼いても、うん、そんなに自分で買ってきた安物でも、美味しくいただけるので、
うん、
焼肉食べたいんだけど、家でやってるとなんかちょっと違うって思った方。
はい。
おすすめです。
買いたいです、ね。いや、
全然ダメなので、
うん、いや、ラム肉をたまにすごい食べたくなって。
おーおーおー、あ、そっか。
うちでやるとやっぱり、道民だから。でもうちでやるとね、やっぱり、コンロ、うん、普通に家のね、台所のコンロで、フライパンでやると、なんかやっぱり違うんです。
うん、でしょう。そう、うん、そういう感じが思ったら、これ、おすすめ。
あ、ありました。
1500円ぐらいだし。はい、で、まあ、1年散々使ったけど、
うん、
結構ね、大丈夫。焦げついたりも、焦がしたりとかもするんですけど、僕は。
はい、
ほっといて、もう食べるのに夢中になって見たら、うわ、焦げとるやんっていうなるんですけど、はい、亀の子倒してガーって洗うと綺麗に落ちるし、はい、それで乾かしておけば、裏はね、なんか油がこう、垂れたのが回るのかな、結構ベタベタになるんですよ。うん、で、それを落とすのは結構大変なんだけど、まあ、ざっくり洗っといても。はい、
うん、
で、上の面に関しては、うん、まあ、使った後しっかり、たわしとかで擦れば、綺麗になるので、はい、多分まだまだ使えるかなっていう。はい、こういうのってなんかテフロンが剥がれてガビガビになっちゃったりとかするような感じで、1500円だからまあ1年使えばいいやと思ってたんですけど、はい、丸1年使えましたけど、全然、はい、未だに。使える感じなので、非常にお買い得かなと、おすすめでございます。はい、そして、まあ、ベストバイでこれが一番になるんじゃないかなって予測をしていたんですが、2位に落ちたのが、第1位。
はい。
はい、この番組でもお話ししました。はい、マーク X10。これはまあ、値段もね、ちょっと、イレギュラーな感じなので、今年はちょっとこれになっちゃうかなっていう。はい、これを買った時の経緯をいろいろとこの番組でお話ししているので、バックナンバーをまだお聞きいただけてない方はぜひ一度お聞きいただきたいんですが、はい、まあ非常に今順調です。はい、5月29日に納車だったと思うんだけど、
うん、
まあだから約半年、
はい、
乗っていますが、まあ非常に順調で、でよく考えたら、はい、過去2番目に大きい排気量かな。前3リッターを1台乗ってるんですけど、その後、はいはい、まあ1600とか、うん、直前まで乗ってたポロは1400だったので、
はい、
排気量が小さかったんですが、 10年前に乗った3リッターと変わんないような感じ。まあこれ今 2.4 なんですけど、
はい、
それもあって非常に余裕のある、乗ってる感じがあって、
いいですね、はい、
もう飛ばしたりとかそんなようなことはしないんですけど、はい、なんか普段乗ってても少し余裕がある感じで乗れるのが非常に良かったり、感じがあって、まあ非常に、50万足らずぐらいで買った中古車ですが、非常に今のところ満足度が高く。
いいんじゃないでしょうか。
まあ、この中で買ったのは、奮発したのも含め、まあまあ、値段の割に良かったなっていうのも含めで、まあ、第一は、マーク X 上ということでございました。
はい、
ということで、なんかね、これをするのにちょっと一年の Amazon の買い物とか、自分の写真のバックアップとかでバーッとこう見ていたんですけど、なんかもうちょっといろいろ買ってたような気がするんですが、意外とそんなには買っていなかったなっていう。
はい。
で、まあ今年買ってた中で、まあざーっと見てったら、まあ、この車つながりで言うと前にご紹介してる、何でしたっけ、車の水じゃないな、液体ワックス。
ああ、前聞きました。はい、
そうそうそうそう。あれが、はい、詰め替えを最初の頃と後半とで一回ずつ使って、はい。で、まあ、このマックスクスジョーを買った時に、うん、コーティングのサービスを使ってみましたっていう話して、非常にその頃は満足だったんですけど、
はい、
側面とかはいいんだけど、天井がね、やっぱり3ヶ月、4ヶ月でダメになりましたね。ダメとまでは言わないんだけど。
効果が薄い。
うん。結構早、思ったより早かったな、っていうので、結局また自分でかけるというようなことになって、はい、秋ぐらいからかな、ちょっと諦めて。あれ、コーティング、を使ったら、まあ、その後、市販のものとかは使わない方がいいですよっていうふうに。まあ、要は上か、上塗りしちゃうと、その上の方に乗った効果、うん、本来のコーティングサービス受けた効果が、その上に上塗りされちゃうので効果が減っちゃいますっていうようなことなんで、してなかったんですけど、もう秋ぐらいから、うん、ハイドロフラッシュの、ソフト99のハイドロフラッシュを、
はい、
まあ、使い始めていたので、年の初めの頃はまだポロに使っていた時に買ってたんですけど、うん、秋口からまた使い始めたので、11月頃に、追加で買ってたりしました。
はい。
まあ、あとは、うん、そんなに、この紹介するようなやつないなーっていう感じだったので、また何か面白いものが買えたら、2020のベストバイの方でご紹介していければということでございます。はい、ということで、捨てられないものと2021ベストバイということで振り返ってまいりました。なんか今年お買い物の予定とかってありますか？
あ、プリンターですねって。
ああ、あれが違う。そっかそっか、そういう話が、うん、まあ、フォトスクラップ
でありました。まあでも、どうなるかね、聞いてみてください。
うん、それなりに、はい、はい、結構な額のお買い物になると思うので、
そうなんですけどね。
今年、はい、まあ、今度はあれね、年明ける前に今年の暮れに、その捨てられないもの、ベストバイみたいなのを振り返ってご紹介できるようにしたいと思っておりますので、う
ん、はい、
次回以降も。いただければ嬉しいです、
はい、
ということでお届けしました、ただいま393回お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回です。